聖書のルカ22章の31節から34節を、再び大西博之兄弟にお願いします。
聖書朗読いたします。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒にならローであろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。
本日のメッセージは、試練に負けてもです。
改めまして、もう一度おはようございます。転任をされました松井和美姉妹は現在、川内長野の看護師の学校に通っていらっしゃって、将来看護師になりたいと願っておられる姉妹で、まあ、ぜひあと1年間あるようですが覚えて祈っていただければと思います。さて、試練に負けてもという題をつけました。人生は負けてはならぬ、勝たねばというような思いというのが強すぎますとですね、挫折してしまうということも多いわけですね。過度のこの緊張がですね、必ずしも良い結果を生むとは限らないということがあるわけです。で、そういうことを思いますと、緊張と挫折というこの悪循環の中に、自らを置いてしまう、もがいているという方もあるいはいらっしゃるかもわからない。で、そういう中でこの悪循環を打ち破る世界があるんですね。つまり安心をもたらし、最終的には敗北のような結果がありましても勝利の結果につながっていくという、そういう世界、つまり聖書の世界です。今日はペテロの経験を通して、彼も敗北をする経験をするんですけれども、そのことから大いなる神のご計画の中にあるその祝福ですね、これをお伝えしたいと願っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美をいたします。御言葉を通してペテロの生涯最終段階に差し掛かってまいりました。彼もまた人生の挫折を経験した一人の人間です。私たちと同じようにさまざまな試練の中に打ち勝つことができなかった自らの無力というものを彼は経験いたしました。私たちも人生順風満帆であってほしいと願いつつ、そうではない現実に、たまらないような思いをすることがあります。主なる神様、しかし聖書の世界を通してどのような状況の中にありましても、たとえ試練に負けるようなことがありましても、あなたご自身の御手の中にある幸いを知ることができるように、お一人お一人に語りかけ顧みくださるように、尊い救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、このところはいよいよ最後の晩餐の場面に差し掛かってまいりまして、弟子たちに対してキリストが言われた言葉、それはペテロにとっては考えられないような誘惑に負け、キリストを知らないということを面前で言ってしまう、そのような、まあ、無様な姿を表す世界が展開していくわけですね。そういうペテロは挫折を経験するわけですけれども、まあ、第一に見ておきたいことは、この試練にペテロが負けてしまうわけですが、敗北の理由というものをやはり 見ておきたいと思うんですね。第一は熱情ということがありますね。もう一度ルカの福音書の22章の33節を見ていただけますか。シモンというのはペテロのことですが、シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。非常に力強い決意、覚悟というものをシモン・ペテロはキリストに向かって語っているわけです。ところがこの熱情が数時間後いとも簡単に崩れてしまうんですね。ちょっとそのあたりを見ておきたいと思います。ページをめくりまして54節から読んでいきましょうか。同じルカの22章の54節以降ですね。彼らはイエスを捕らえ引いていって大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていった。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。ペテロが、覚悟はできておりますと言い切ったわけです。ところがその数時間後、今読みましたようにもろくも崩れてしまう現実を彼は経験していくわけですね。覚悟、強い意志の表れですけれども、一体その問題はですね、その熱心というものが何に依存しているかということなんですね。自分への決意、自分への強い気持ち、これが覚悟です。しかしこれが簡単に崩れてしまう、これは脆いんですね。熱心というものはとても大事なことなんですけれども、一体その熱心が何に依存しているかということは非常に大事ですね。自分への決意なのか、それとも神への信頼から生まれている決意なのか、これは大きな差を生じます。神を信じていないときには、自分に自分を叱咤激励して、よし頑張るぞ、やるぞ、負けないぞとこうなるわけです。しかし自分自身が簡単にそのようなことを打ち破ってしまう弱さというものが出てしまうわけです。聖書の中に、熱心だけで知識のないのは良くない、急ぎ足の者はつまずくと箴言19章27節にありますが、まさにペテロはこの時の決意、覚悟はその通りであったとは思いますけれども、それが自分自身のへの自信ということだけで生きていましたので、それは簡単に崩れてしまったと。私たちも熱心を持つときに、その熱心が一体何に依存しているのか、どこに向かって熱意があるのか、自分の意思だけでは簡単に崩れてしまうということを、このペテロの人生はまさに語っているわけで、熱心が自分ではなくて神に向かう信頼ということに置く必要があることを改めて思わされるわけです。もう一つのペテロの敗北理由は何かというと、キリストの言葉を軽視した、無視したという言葉です。31節を見ていただきますと、シモン、シモン、見なさい、サタンは あなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。つまりイエス様は悪魔サタンの誘惑を受けて信仰のふるいにかけられて負けてしまうということを予告されたわけです。これは単に未来のことをそのような必ずそうなるという予告というような理解をするよりも、これは自分の弱さを未然に気づかせるための愛の警告であるわけです。ところがペテロはこれを軽視したんです。そんなことはない、私は絶対従い通してみせるという決意を表しているわけです。ところがこのキリストの言葉を、そうか自分にはそういう弱さがあるのだなということを肝に銘じればいいのですけれども、忘れていくんですね。61節見ていただけますか。61節、同じ22章の61節。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出したという以上、忘れていたということです。イエス様の言葉は耳に入ってない、いや心に入ってないんですね。イエス様は優しく未然にシモンシモンと二度もの名前を言われて、自分の決意などがどんなに当てにならないものであるかということを、弱さを警告されたんです。愛の警告です。これを言われるということはありがたいことです。しかしペテロは自分の決意ばかりが強いので、そんなはずはないということで時を過ごしていき、やがて思い出したということが出てくるように、全くキリストの言葉を無視してしまったということなんですね。よく自分のことは自分が一番よく知っているとよく言われますね。でもそうですかね。あなたは自分のことを一番、誰よりも自分のことを知ってますか。実は本当の自分というのは、あなたが知っている自分自身ではないです。そうではなくて、あなたを作られたお方こそが、あなたのことを一番よく知っておられます。自分自身で知っている自分ではなくて、神に知られている自分こそが本当の自分なんです。謙虚にそれを認めていくならば、聖書に耳を傾けていく、私というのは一体どういう人間であるのかということを謙虚に知っていくことができるわけですが、自分のことは自分がよく知っている、他人に何とかかんとか言われる必要はないと自分を高くくっていくと、ペテロのように敗北していく傾向を持っているわけです。ですから信仰の土台は自分のことを知っている自分にあるのではなくて、自分のことを知っていてくださる神、あなたの命の創造者である神によって知られ祈られている自分自身、ここに信仰の土台があるということを、まずペテロの敗北理由から知っていただきたいと思うんですね。第二のことは何かというと、その試練の中で支えるお方がいらっしゃるということなんですね。試練の中で、しかも敗北の中にあるときは、人は孤独を経験します。ペテロもイエス様の言葉を思い出して、外へ出て激しく泣いたとありますね。そういうときに、なんて自分は不甲斐ない人間だろう、なんて情けない人間だろう、数時間前にイエス様に啖呵を切って、どんなことがあってもあなたに従い通してみせますという強い決意まで表明したこの自分が、もろくも自分もイエス様と同じようにしょっぴいていかれるかと思ったら怖くなって、知らないなどと言ってしまった。申し訳ないどころか、イエス様を知らないなんて、なんという自分は冷たい男だというような、そういう思いの中で一人孤独の中に落ちていたと思うんですよね。しかしイエス様はルカの福音書の22章のところで32節の中に深い神の 御心を感じますね。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だから立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。皆さん分かりますか？イエス様はご自分を裏切るペテロを目の前にしてるんです。数時間後に鶏が鳴くまでに三度あなたは私を知らないと言うであろうということを知っていらっしゃるわけです。つまりご自分をペテロは裏切るわけです。自分を裏切るということを承知の上で、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたって言えますか？皆さんも裏切られたことがありますか？裏切った人間がいたとするならば、その裏切った人間のために祝福の祈りを祈ることができますか？祈れないでしょ。自分を裏切った人間、その人間に神様どうか彼を祝福してください、彼女を祝福してくださいとは祈れない。それが人間の悲しい現実でしょう。イエス様はことの一つ一つご存知なんです。ペテロが数時間後に裏切ることも承知なんです。それにもかかわらず、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。なんという愛、なんという大きな大きな励ましでしょうか。孤独というのはですね、例えば付き合いが下手であるとか、あるいは育った環境が不幸であったとか、そういうことで生じるのではないです。孤独というのは実は人間生涯本当の意味で支えになる友を持っていないという理由で、人は皆孤独なんですよ。いや、あなたには友達がいる、お母さんがいる、お父さんがいる、兄弟がいる、夫がいる、妻がいる。しかしあなたが本当に生涯その人に頼り切ることはできないでしょう。一緒に死んでくれますか？できないでしょう。あるいはお金があなたを解決してくれますか？そういうことを考えたときに、生まれたときに裸で生まれて裸で死んでいく我々は、生涯本当の意味で支えてくれる友を持っていないということにおいて、人はみんな孤独なんですよ。そういうことから言えば、このイエス・キリストというお方こそがまさに孤独を解放してくれるところの真の友、真の神の御子、神のご自身のお姿であるわけです。あなたが試練の時に孤独であった時に、あなたは知らなくてもあなたのことのために祈ってくださるお方がいる。これがイエス・キリストであるわけです。そのイエス・キリストがまたさらにどのような敗北経験から勝利の経験へと導かれるか、32節の最後のところを見ていただきたいんですね。あなたのために祈りましたと言われたその後、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様にはペテロが数時間後ご自分を裏切るということも見えておられます。さらにそれで終わるんではなくて、ペテロも敗北経験をするんですけれども、その経験を通して兄弟たちを力づけてやりなさい、立ち直ったらと言われています。つまりここが台をつけた理由でもあるんですね。ペテロは敗北をいたしました。試練に負けました。簡単に足をすくわれてしまいます。情けない自分を表してしまいます。そういうペテロなんですけれども、そのような挫折経験を通してあなたが立ち直ったら兄弟たちを励ましてやりなさい。そういう神がいらっしゃるんですね。そういうお方がおられるんですね。敗北経験自体は辛いかもわからないけれども、そのことを通して兄弟たちを励ますことができる存在、励ますことができる力、そこまで与えられる。 星野富弘さんという方がおられますね。よくお話をする方でありますけれども、元体育の先生として、オリンピックも目指していたというような体育の選手でもあったわけですが、しかし学校に就職をいたしまして、体育の教師として勤めておられたときに、生徒たちにマット運動を教えていましたときに、首の骨を折ってしまうという事故、大怪我を経験されるんですね。首の骨を折って頸椎損傷ということで、首から下完全に麻痺した状態で動かない。9年間も闘病生活をしたのに、結局は治らないまま車椅子の生活を余儀なくされる、絶望的な敗北ですよね。体を動かすことはで仕事のような人が、体が全く動かない、想像だけでも大変だと思うんです。しかも治らないんです。絶望的な日々の中で大学の先輩がやってきて、僕にできることはこれしかありませんと言って、この聖書をプレゼントしてくれたそうです。しかしあいつもとうとうキリスト教にはまってしまったかと言われたくないばっかりに、ベッドの下の段ボールの箱にこの聖書をしまい込んでいたそうです。でもそんなことをしていてもちっとも変わらないので、思い切って聖書を読み始めた。その時にマタイの福音書の11章、有名な御言葉、イエス・キリストの言葉ですね。すべて重荷を負って苦労をしている人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。それを読んだ時に、まるで2000年前の人物であるキリストが自分のベッドの傍らに立って力強い腕で抱いてくれるような大きな安らぎと光、愛、力、これを感じたそうです。不思議な思いに駆られて聖書を読み続けて、この人はイエス・キリストをまさに私の必要を満たすお方であるということを信じてクリスチャンになったんですね。だからといって首から下動くようになったかというと、そうではない、そうではないけれども、心は変えられていたんですね。何をするにも無力だった、いや何をするにも無気力だった、この自分の中に変化が生じてきたんです。それはある日友人が持ってきてくれた花を見ていったときに、自分でも書けるかもわからないということで、口に筆を加えて書き出した。初期の頃の絵を見たことがありますけれども、ミミズがこうのたくったようなもので、もう絵でも字でもない、そんなところから始まったわけです。しかし今はやがて、皆さんも多くの方ご存知でしょう。素晴らしい花、美しい花の絵を描く。そしてそこに寄せておられる詩が何とも心を打つんですね。例えばそのうちの一つ、今も私も覚えている言葉は、命が一番大切だと思っていたとき、生きることは苦しかった。命よりも大切なものがあると知って、生きることが嬉しかった。やっぱりこう、なんていうのかな、と思うような言葉を書くんですよね。それは9年間の闘病生活を無視して書ける言葉ではないですよ。ほとんどの人は命が一番という言い方をしているわけです。だからこそ命がぐらついたら、たまらないわけです。しかし命が一番という言い方から、命に勝るものがあるということが分かった世界は、命がぐらついても大丈夫の世界になっていくわけです。星野さんそれを見出した。そう考えてくると、そして多くの人々がこの刺繍を、我々の教会でも洗礼を受けたり、教会になられたりする方は、星野さんの刺繍をプレゼントしているわけです。もう 何週出てるんでしょうかね。第1週、第2週、第3週といっていろんな、連続に本を出していらっしゃいますけれども、本当に多くの方々に深い感動を与える、こういう言い方を思いますと、やっぱり体育の教師として敗北経験を経験されたわけですよ。しかし敗北経験ではあったかもわからないけれども、それを逆転するような多くの人々に深い感動を与える。教師の務めは何であるか難しいところだと思います。しかし生徒たちに、よし僕でもやっていける、私でもやっていけるということが、授業や関わりを通して学んでいくことができれば、提供できれば、教師としての最高の栄誉でもあるでしょう。だとしたら、教師の世界は終わったかもわからないけれども、全国の、いや世界の多くの人たちに生きていこうという感動を与えていくということは、別の新しい勝利の道が与えられているわけです。 イエス・キリストを知るということは、そういう意味で今までは必死で勝たねばならぬと思っていた生き方から解放されるわけです。負けても大丈夫、神様は何とかしてくださる、うまいこと帳尻を合わせてくださる、祝福の道があると信じて心を安らぎを持って生きていくことができる世界、これが聖書の世界であるわけですね。そういう世界に生きていかれるように、キリストへの決断、これができるようにと願っております。お祈りして終わりましょう。天の父なる神様、誘惑に負けても試練に負けても、あなたは私たちにペテロに見られたように、それをもって兄弟たちを立ち直ったら励ましてあげることのできる存在、そこまであなたは計画しておってくださいます。主なる神様、この第一礼拝に集われたお一人お一人、さまざまな人生経験が終わりだと思います。楽しみも喜びも終わりでしょうが、辛いことや苦しいことも経験してこられたことと思います。その意味も十分解釈し、切ることなく人生をただただ歩んでこられた、そういう方もいらっしゃるでしょう。しかし神にあっては、それらもまた大いなる祝福への道が進ま始められること、ペテロの生涯を通して深く教えられてありがとうございます。どうぞこの恵みの中にお一人お一人が身を置き、信仰を単なる決意や覚悟や、あるいは自らの力によるのではなくて、キリストに祈られ、支えられ、祝福の計画をしてくださるキリストにあるところの信仰の歩みが、お一人お一人自然体でなされていくことができますように、心からお祈りいたします。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。